デジタル田園都市国家構想プロジェクトが始動します。デジタル田園都市国家構想推進交付金の採択を受けました。本市ではスマートシティ会津若松の発展進化に向けたプロジェクトを計画し、デジタル田園都市国家構想推進交付金を申請したところ、6月28日データ連携基盤を活用して複数サービスを提供するモデル的な取り組みタイプ3として採択を受けました。また7月5日からの市議会臨時会で同プロジェクトの予算案が可決されました。今回タイプ3として採択を受けたのは、全国で本市を含む6自治体で、本市は東北地方で唯一の採択となりました。今後はこの交付金を活用して、10月から順次、票のサービスの提供を進め、ICT やデジタル技術を活用した持続可能な街づくりを進めていきます。表です。プロジェクトの主な内容、分野、サービス名と呼んでいきます。分野、職、能、サービス名、需給マッチングサービス。観光。産業観光を起点とした、観光 DX。DX はデジタルトランスフォーメーションの略です。決済。地域課題解決型デジタル地域通貨。ヘルスケア。医療データベース構築。遠隔医療の充実。防災。位置情報を活用したデジタル防災。行政。行政情報連携による書かない手続きナビ。問い合わせ、スマートシティ推進室、23-4186。夏のデジデン甲子園全国大会に出場します。デジデンは、ローマ字でデジ、デンは田園のデン、という字が当てられています。国はデジタル技術を活用して、地域課題を解決する先進的な取り組みを表彰するデジデン甲子園を開催しています。本市は福島県予選を突破し全国大会に出場しました。全国大会は皆さんによるインターネット投票で実施しています。ぜひ投票してください。投票期間現在から8月15日月曜日まで。スマートシティに関する最新の情報やデジデン甲子園出場自治体の取り組みを紹介する動画を見ることができます。この添え書きがあり、左隅中央付近に QR コードがあります。スマートシティ会津若松説明会を開催します。スマートシティ会津若松を身近に感じてもらえるよう、スマートフォンなどで利用できるサービスやアプリの実演、デジタル田園都市国家構想の説明会を開催します。申し込みは不要です。この機会にスマートシティ会津若松に触れてみませんか？時ところ定員は表の通りです。表です。説明会の時ところ定員、縦に時、横には時ところ定員と順に書かれています。横に読んでいきます。時、8月18日木曜日午後6時から午後7時、ところ、川東公民館、定員120人。8月19日金曜日午後6時から午後7時、 会津稽古道80人。8月20日土曜日、午前10時から午前11時。一期公民館、80人。8月20日土曜日、午後1時30分から午後2時30分。北公民館、80人。8月21日日曜日、午前10時から午前11時。東公民館、80人。8月21日日曜日、午後1時30分から午後2時30分。港公民館、50人。8月22日月曜日、午後6時から午後7時。大戸公民館、30人。8月23日火曜日、午後6時から午後7時。北会津農村環境改善センター、50人。8月24日水曜日、午後6時から午後7時。南公民館、100人。表終わります。内容。サービスアプリ。アイベア、ペコミン、会津若松プラス、会津財布などの実演。デジタル田園都市国家構想推進交付金事業の説明など、その他、自身のスマートフォンでの体験を希望する場合は持参してください。デジタル田園都市国家構想について説明があります。なお、デジタル田園都市国家構想について元島室長のスマートシティ簡単解説があります。元島室長のスマートシティ簡単解説。メガネのイラストがあり、室長と書かれています。元島室長のスマートシティ簡単解説。今回はデジタル田園都市国家構想。ここではスマートシティの説明によく出てくる用語などをわかりやすくお伝えします。デジタル田園都市国家構想とは、地方の魅力をそのままに、都市に負けない利便性と可能性をデジタル技術を活用して実現しようとする考えで、令和3年10月に発足した岸田内閣で打ち出されました。現在、国による推進交付金などの支援により、過疎化や高齢化といった地方の課題解決に向けて、テレワーク施設の整備やドローンなどを使った自動配送、遠隔診療サービスの提供など、全国各地でデジタルを活用した取り組みが進められています。問い合わせ、スマートシティ推進室、23-4186。シリーズ、スマートシティ会津若松が目指す新しいステージ。デジタルで人と食と脳をつなぐ、これからの農業の形。生産者の顔が見える安心、安全な農産物をもっと割安で使えたら。丹精込めて作った野菜を無駄なくたくさんの人に食べてもらえたら。地産地消で地域がもっと活性化したら。スマートシティ会津若松では ICT やデジタルの力で、地元産の農産物を作る人と必要とする人をつなぎ、地産地消を促進することで持続可能な農業の形づくりを応援しています。ここでは10月からのサービス開始を目指して進めている実証の様子を紹介します。需給マッチングサービスの流れ。向かって右には供給農家 と書かれていて、向かって左には需要、飲食店などと書かれています。それらが楕円で結ばれています。楕円の中にスマホが映っています。説明書きです。農家の下には丸1、農家が売りたい農産物の情報をアプリに入力。と、スマホの方に矢印が向いています。また、飲食店の下には、丸1、飲食店や旅館などが買いたい農産物の情報をアプリに入力。なお、規格外品など、今まで市場に出回らなかった農産物を希望することもできる。と書かれています。矢印がやはりスマホの方に向いています。丸2、アプリ上で農家と飲食店などが直接交渉。丸3、農産物を集荷。生産者の畑や農地まで行って農産物を受け取る。また、丸4、農産物を配達。AI による最適な配送ルートで効率的にお届け。これらの項目がスマホを囲んだ楕円状に書かれています。生産者の声。たっくん農園、石井達也さん。門前町。椎茸を栽培しているハウスの中にいる石井さんの顔写真があります。昨年からサービスの実証に参加しています。買う側が作り手の顔が見えると安心するように、作る側もお客様の顔が見えると嬉しいんです。このサービスでは、販路が確保できている安心感もあるし、購入者の声も聞くことができるので、ニーズの把握やモチベーションの維持にもつながります。また、地元の飲食店などの新しい販路を拡大する機会も増えるし、今までかかっていた流通コストや規格外野菜の廃棄量も減るので、そういう意味でもコスト削減や所得向上につながっていると思います。石井さんの椎茸は全国品評会で金賞を受賞しました。と添え書きがあり、育苗どこの中に椎茸が生えている様子の写真があります。写真終わります。飲食店の声。ブルーコーンズダイニング代表、大久保宇一さん、川東町広田。大久保さんの顔写真があります。私は実家が農家なので、農家の苦労を知っていますし、うちのような小規模店では、購入する量も少なく、配達してもらうのも気を使う部分もあったので、今回のサービスの話を聞いたとき、農家さんの負担が減ることが何より素晴らしいと思いました。今まで市場に出回らなかった規格外品でも、例えばスープやソースの材料には十分に使えます。そうした地元産の野菜を割安で使うことができるのは、私たちもありがたいし、農家さんも安定した価格で提供できることで、フードロスの削減にもつながりますから。近年はコロナの影響で客足が読めないことも多いので、その日使う分だけ安心して購入できるのは理想的なサービスですね。生産者の声、飲食店の声、終わります。見込まれる効果。3項目あります。番号をつけて読んでいきます。1、生産者。新たな販路が増えることで所得が向上する。2、飲食店や旅館など。生産者の顔が見える 安心安全で新鮮な農産物が割安で入手できる。3、地域、地産地消によって地域内での流通が活性化し、地域内経済の循環が促進される。ここから矢印が向いて、目指す姿。規格外野菜の流通が増えたり、農産物の需要と供給のバランスが取れたりすることで、フードロスの削減や有機野菜などの高付加価値のついた農産物の流通が増え、より安心で安全な農産物の提供と、持続可能な農業が行える町を目指します。問い合わせ、スマートシティ推進室、23-4186、農政課、23-9973。